レゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
こんにちは、アイドラッグストアの小野ゆうきです。
こんにちは、番組ナビゲーターの新保智恵です。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りします。世界中から医薬品やサプリメントの個人輸入代行を手掛けているオンライン薬局ならではの視点で、最新の医療ニュースからお買い得商品の情報まで、ポッドキャストを通じて時に楽しく時にシリアスにお伝えしていきます。さあ、スギ花粉の飛散量がピークを迎えておりますが、リスナーのあなたは花粉症大丈夫でしょうか？私はですね、コンタクトレンズ使用者なんですけど、はい、もう目がゴロゴロして、もうくしゃみも辛くて、本当泣きそうです、
はい、なるほど、
はい
はい。コロナ禍でマスクするしないという話がよく出てきましたが、うん、はい、この季節は問答無用でマスクしている方が楽ですよね。
絶対そうです。もうマスクありがとう、
まあ、はい、目もちょっと痒いんですけれども、はい、
ねえ、はい、まあ、本当にね、小野さん、雨にも負けず花粉にも負けず、今回もお送りしてまいりましょう。
はい、今回も最後までよろしくお願いいたします。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしております、毒にも薬にもなるラジオ。ここからは最新の医療情報をご紹介するメディカルニュースのコーナーです。医療業界の動向に社内一詳しい田沢秀樹さんとお送りします。田沢さん、よろしくお願いします。
はい、田沢秀樹です。よろしくお願いいたします。
それでは今回のメディカルニュースです。スギ花粉飛散は例年より多いのに、花粉症持ちの人を憂鬱にさせる深刻な薬不足の実態。2月11日フライデーデジタルが報じたニュースです。今年のスギ花粉の飛散量は例年に比べ、九州から東北のほとんどの地域で例年並みか例年よりやや多く、北海道は非常に多い見込みです。しかし、医療機関でも薬局でも深刻な薬不足が起きています。去年5月、新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行後、薬不足が一層深刻化する中で、去年10月にはジェネリック御三家の一つ、沢井製薬の品質確認試験の不正も明らかになりました。医薬品業界としては安定供給したくてもできない状況が今後もしばらく続くとみられており、今年の花粉症シーズンは例年にも増して厳しいシーズンになりそうです。まあ、国民病とも言われる花粉症に関するニュースなんですが、田沢さんは花粉症の症状はありますか？
はい、僕もご多分に漏れず、目、鼻、くしゃみですね、はい、特に今日は目が厳しくて。
そうですよね、
涙が止まらない状態です。
わかります。はい、雨の降った次の日って結構ね多いって言われていて、さらにこの今日の収録日なんですけど、
そうですね、
風が強い、はい、もう本当に苦しいですけれどもね、
はい、
まあ、この国内の深刻な薬不足についてはこちらのコーナーでも取り上げてきましたが、花粉症薬君もかみたいなね、ちょっとこうむずがゆい話題です、今回は。
はい、すでにこのコーナーでも何度か解説させていただきましたが、深刻な医薬品不足の状況は現在も続いています。はい、以前までは花粉症になったら病院で受診して薬を処方してもらうという方も多かったと思いますが、この医薬品不足が解消されない限りにそういうわけにもいかないようですね。
もうくしゃみも鼻水も止まらないよという患者さんからすれば、1秒でも早く症状を止めたいところだと思います。病院以外でお薬を入手する方法はやはり町のドラッグストアで買うということになるわけでしょうかね。
そうですね、うん、やはりセルフケア、セルフメデュケーションということで、自身で適切な医薬品を購入するということになると思います。う
ん、花粉症の症状には、まあ、鼻水、くしゃみ、目のかゆみなどあります。まあ、お薬もいろいろありますよね。
はい、これらの症状に合わせてドラッグストアで買える一般用医薬品、俗に言う OTC 医薬品が多数販売されています。例えば抗ヒスタミン剤や点鼻薬などがありますね。
ドラッグストアにも花粉症対策コーナーというのが大きくね、こういう時期は設けられています。この毒にも薬にもなるラジオでは、以前に薬剤師さんに薬の選び方を解説してもらったことがありますので、今回も概要欄にもその回のリンクを貼っておきます。非常に勉強になる回でした。さあ、田澤さん、ニュースの方に話を戻しますが、今回は花粉症においても薬が不足しているという話題でした。毒になるポイント、薬になるポイントあるでしょうか？
はい、毒になるポイントとしてはやはり薬不足の現状と言わざるを得ません、はい、病院を頼っても辛い時に症状を抑える薬が足りない状況というのは、少しでも早い解消を望むところではあります。
本当ですね、わざわざの花粉舞う中病院まで頑張っていったのに、いざ診察を受けて薬がないっていうのはちょっと浮かばれませんよね、はい、逆に薬になるポイントはありますか？
そうですね、病院へ行かずとも薬を手に入れる選択肢が存在しているというのは、最悪の状況は回避できているのではないでしょうか。ただし、番組名にもある通り、毒にも薬にもなるとは言ったもので、成分によって効果や副作用が異なります、はい、選ぶ際にはご注意いただきたいポイントがありますので、やはりご自身で知識を備えるということは大事ですね。
本当にそうですね。
先ほど辛坊さんにご紹介いただいたこの番組の過去放送回でも、当店の薬剤師が詳しくご案内していますので、ぜひお聞きください。
小野さん、ちなみにアイドラッグストアでは花粉症のお薬の状況はいかがですか？
国内の OTC 医薬品はもちろん、アイドラッグストアでは同じ成分の海外医薬品も手配が可能です。花粉症シーズンも後半に差し掛かっており、売り切れる前にお早めのご購入をお勧めします。
はい、田澤さん、本日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ、
お送りしております毒にも薬にもなるラジオ、続いてはこちらです。
川柳コーナ
ー。このコーナーは毎回番組からのお題に合わせ、五七五の川柳をリスナーのあなたから送ってもらうコーナーです。川柳の審査員はアイドラッグストアの店長、金子さんに務めていただきます。金子店長、よろしくお願いします。
はい、アイドラッグストア店長の金子です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
店長はちなみに花粉症はお持ちですな？, 笑ってる？
いや、ごめんなさい、今日収録立ち会ってるメンバーの中で、はい、私だけ花粉症法がございませんで、
あ、そうですか。
いい春を迎えております
、はい、なんか悔しいけど、はい、でもない方がいいんですよ。ない方がいい。
そうですね。
そう、はい、でも多分予防した方がいいと思うんです。マスクとかしてます？
マスクはしてますね、
うん、ああ、そうですね、はい、そっかそっかね、予防してください。
いやー、もう両親は花粉症持ってるので、どれだけしんどいかっていうのは、
あ、もう近くで実感されてるわけですね、
はい、
うん、
まあでもそうですね、
ちょっと嬉しそう、
かわいそうにと思う
悔しい、はい、ちょっと上から目線、
はい、
さあ、はい、今回の名人賞何でしょうか？
はい、今回一番良かった作品名人賞にはですね、2000円分のお買い物ポイントに加えまして、はい、夏冬無敵というキャッチフレーズの機能性インナーの、おたふく手袋さん、ボディタフネスオーバーザファンクションロングスリーブクルーネックシャツを差し上げます。
はい、わかりました、はい、それでは作品紹介に参りましょう、はい、今回のテーマは寒さに負けるな、私の健康法です。
はい、では下さん、一つ目の作品を早速ご紹介お願いします。
まずはこちら、あつしさんの作品です。ステッパー、買ったはいいが置きっぱ
はい、お上手
うまいですね、
はい、リズム感がね、とてもいいなと思いました。
そうですね、
健康器具ってこうどうしても買っただけで満足しちゃうところがありまして、うん、我が家にも、はい、腹筋ローラーですね、
はい、
ほぼ新品同様で転がっております、はい、では次の国に参りましょうか。
はい、わかりました、はい、続いてはこちら、ひろゆきさんの作品です。体温をさゆとお風呂で上げてます。
はい、今年の冬、さゆブームって聞いたことありますか？
ね、はいはい、
コンビニでもこうお茶とかに並んでさゆ、が売れているというような、ニュースも見ましたね。アサヒ飲料さんかなのさゆ、が想定の3倍ぐらい売れているというのを見ました。はい、まあ、飲んでも疲れないっていう飲み物は大事だなと僕も思ってて、僕はですね、毎朝ごぼう茶を 今ここにもあるんですけど。
へー、それに入ってんですか。
はい、家で入れて持ってきてますね。
へ
ー、土臭いんですけど。
あ、そうですか。
はい、その優しいなんか土臭さが、はい、個人的にはおすすめでございます。
なんかね、あの、はい、常温のものとかっていうのもね、うんうん、結構増えてきましたけど、うん、この時期はこういうね、温かいものでお湯っていうのは嬉しいなと思いますね。
はい、
はい、さあ続いてはカモシカさんの作品です。寒い日にうまい漢方サムゲタン。
はい、サムゲタン、鶏肉と薬膳ですかね、はい、
そうですね、
などを煮込んだ料理で寒い時にいいなと思いました。
大好き、はい、
またこのうまい漢方という響きが大変よくて、
よう
やく口に逃がしという言葉がありますが、ようやくなのにさらに口にも美味しい、言うことなし、最高です。食べたいです。
食べたいですね、わ、はい、かります、はいはい、では続いて浩二さんの作品です。温めます、首と手首と足首を。
はい、
うん、
この首、手首、足首が3つの首、3首とか呼ばれるんですけど、はい、この3つの首の周辺は皮膚が薄くて、表面近くにこう太い血管が通っているので、ここを温めることで、温かい血液が体を巡り、うんうん、体全体がポカポカすると言われております。
いいですね、
はい、私あの趣味でキャンプ行くんですけども、うん、首はもう本当にマストでがっちり防寒決めてますね。
そうですか。
あと腰 の, あのおへその裏あたりというのも温めるのがいいと聞いて、まあ、ここにもカイロ貼ったり、体の冷えを予防すると聞いて実践したりしてますね。
さあでは最後はこちら、あつしさんの作品です。サウナ漬け、夏より汗をかいている。
はい、皆さんお気づきかもしれませんが、今日2人目のあつしさん、ねなんですけど、これはあの最初の句とは別の方です。はい、あの本名で送ってきてくださってたんですけども、本名で送ってくださっている方は下のお名前で、句を紹介しております。
はい、
よければラジオネームで添えていただけると大変嬉しいですね。はい、今回はカモシカさん以外は全て本名からの
投稿
でした。
あ、そうですか、うん、
はい、あでこのサウナの句だったんですけど、はい、やっぱり真夏より冬の方がサウナありがたみを感じるのが、うん、僕だけですかね。
いやでね、夏、はい、あの汗自然にかきますけど、うんうん、冬はね汗かけないですから、
うんうん、そうですね、
新陳代謝を良くするっていう意味でもね、はい、サウナいいですよね。
こうなんかさながらレジ前の肉まんの気分に温まっておりますね。はい、
はい、さあ金子さん、今回の名人賞どの作品にしましょうか。
はい、では名人賞はこちらの句です。ステッパー、買ったはいいが置きっぱー。
うん、
はい、というわけで一人目のあつしさんですね。はい、はい、おめでとうございます。
おめでとうございます、
はい、
名人賞のあつしさんには2000円分のポイントに加えて、おたふく手袋のボディタフネスオーバーザファンクションロングスリーブクルーネックシャツを差し上げます。
はい、こちらサイズがあるので、アイドラッグストアのスタッフの方からご連絡させていただきます。ご希望のサイズを、返信で教えていただけると助かります。
その他作品を紹介させていただいた皆様にも、アイドラッグストアでお買い物に使える2000円分のポイントを差し上げます。はい、楽しくお買い物してください。うん、さあ金子さん、次回のお題は何でしょうか。
はい、はい、次回のお題は嘘も方便です。
うん、
はい、4月1日がエイプリルフールですね。
はい、
あなたがついた嘘、見かけた嘘、耳にした嘘、気の利いた嘘など教えていただきたいなと思ってます。こうなんか政治家が嘘つきだみたいな、こう社会派のやつではなく、
はい、ではなく、はい、そのまま新聞の方にとかね。
そうですね、はい、あの今の嘘上手だったなとか、これは優しい嘘だなというような、にんまりしてしまう可愛い嘘、くれぐれも可愛い嘘をですね575でまとめていただけると助かります。
はい、では金子さん、今回もお手本の一句をお願いします。
はい、はい、おまけ、笑顔を引きつる偏食家。
お、
はい、まあ、僕好き嫌いすごく多くてですね、あのランチでよく行ってたあのオフィスの近くの居酒屋さんがありまして、よくこうおまけをつけてくれたんですけど、そのおまけがまさかの苦手な食べ物ばかりでまあ、それを言い出せず、うん、この嘘の笑顔でですねごまかしていたという
そうなっちゃいますよね。
ちなみにこの苦手だったのお刺身なんですよ。
へ、
僕寿司お刺身全然ダメ で、でただこのおまけをいただいているうちに、うん、ありがとうございますとこう食べているうちにですね、うん、実は今嫌いを克服できて、
すごい、
お刺身大好きです。
あ、そうですか、はい、むしろこれはもう感謝ですね。
そうですね、本当に感謝してます。
うん、でもお刺身がねこう食べられるようになるってのは大きいですよね。うんうん、
はい、
ね、お食事行くってね、じゃあお寿司とかあるかもしれないですもんね。
そうなんですよ、
うん、さあそんなエピソードがあれば、はい、ぜひ575でお寄せください。
はい、
金子さん、次回の名人賞何でしょうか。
はい、次回の名人賞ですね、当店に新入荷しました、はい、薬用デオ35プラスを差し上げます。こちらですね、医薬部外品なんですけど、お風呂上がりにこうシュッシュッと、していただくスプレーです。で、このスプレーしていただくことで汗などの匂いを抑えることができますので、まあ、これから暖かくなってだんだん薄着になっていくかなと思うんですけど、こういった季節匂いケア非常に重要です。
そうですね、大事ですね、はい、さあ次回のテーマ、嘘も方便、作品の投稿は3月17日日曜日までにお願いします。川柳の応募方法ですが、番組概要欄に記載しております公式 X 旧 Twitter へのメッセージ、もしくはお問い合わせフォームのリンクよりお送りください。本名とラジオネーム両方忘れずにお書き添えください。
はい、たくさんの川柳お待ちしております。
以上、川柳のコーナーでした。
ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしてまいりました、アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ、そろそろお別れのお時間です。
花粉症の特集ということで、久しぶりに過去の放送回を聞きました。仙台 MC のミキさん、元気かな。
本当ですね、小野さんの前にね、担当されていたミキさん、きっとポッドキャスト業界初 のプロテインを飲み干す音をお届けするという MC でしたけれども、きっと今もますますムキムキなんじゃないかなと思いますね。聞いてくれてると嬉しいですけどね、はい、薬剤師が解説する花粉症のお薬選びのポイントをご紹介している配信会は、番組の概要欄よりぜひお聞きください。とってもためになると思います。さて、番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組概要欄に記載してありますお問い合わせフォームのリンクよりお送りください。その他にも旧ツイッター X のアカウントにリプライをいただいてもいいですし、 Spotify からメッセージを送っていただいても OK です。あなたの送りやすい方法で送ってください。
メッセージがご紹介できなかった方にも、アイドラッグストアオリジナルタオルが当たるダブルチャンスがあります。どしどし送ってきてください。
その他、番組内でご紹介したニュースの元記事やアイドラッグストアの販売商品、ご紹介した健康情報などへのリンクは各プラットフォームの概要欄で確認できますので、合わせてご活用ください。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。お相手はアイドラッグストアの小野ゆうきと
新保智恵でした。
ありがとうございました。